ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命、安全に関わる重大な問題であると考えています。そして、その解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。10月22日から28日まで、安倍総理大臣はモンゴル及び中央アジア5カ国を訪問しました。各国首脳との会談において、次の通り拉致問題について言及がありました。まず、モンゴルでのサイハンビレグ首相との会談では、安倍総理から拉致問題に対するモンゴルの理解と協力に感謝するとともに、早期解決に向けて引き続きモンゴルの協力を得たい旨述べました。またトルクメニスタンでのベルディムハメドフ大統領との会談では、安倍総理から拉致問題は日本にとって最重要課題であり、早期解決に向け理解と協力を期待したい旨述べました。その後、訪問したタジキスタン、ウズベキスタン、キルギス、カザフスタンにおいても同様に、各国大統領との首脳会談において、安倍首相から拉致問題の早期解決に向けた理解と協力に関し言及しました。以上、拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。11月9日、日韓首脳会談について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
11月2日に、ソウルで日本と韓国の間の首脳会談が開催をされました。前日11月1日に、日中韓3国のサミットが開催されたその機会を利用して、今回、日韓首脳会談が持たれたということでありますが、この首脳会談は約3年半ぶりに実現したことになります。そして日本の安倍政権、韓国のパク・クネ政権が誕生してからは初めての首脳会談ということになりますので、それだけでも開催できたということがまず大きな成果だという評価を受けることになりました。これまで日韓首脳会談がなかなか開催できなかったのは、韓国側はパク・クネ政権が慰安婦問題というものを非常に重視いたしまして、慰安婦問題の解決進展がない状況で首脳会談を開く必要がないという、そういう姿勢を保ってきたからであります。一方の日本側安倍総理は、 隣国同士、様々な懸案はもちろんあるけれども、前提条件をつけないで対話をしたい、話し合いをすべきだというふうに、たびたびこれも繰り返してきましたけれども、韓国側は、そうした日本側の要望を今までは聞き入れてきませんでしたので、今回、韓国の姿勢が変化したということが、まず認められるということになろうかと思いますが、それは今年に入りまして、特に春以降はそれが顕著になりましたが、韓国はいわゆるツートラック戦略と呼ばれる歴史問題と経済協力や安全保障上の問題といったようなその他の分野の問題を分けるようにする2つのトラックを設けて日韓関係を進めるという、そういう政策を取ってきましたが、それが明確になってきて、で今回首脳会談ということで一つ結実したということになろうかと思います。もとより今回韓国が姿勢を変えた裏には、様々な要因があったと言っていいと思いますけれども、まずは日本、韓国双方にとっての同盟国であるアメリカが日韓関係の改善、あるいは日韓の首脳会談の開催といった、そういう前進、前向きの日韓の姿勢というものを強く要望していたと。韓国に対してもそういう要望というのが非常に強く向けられておりましたので、それが影響を与えたということが指摘できると思います。もう一つ重要なのは、昨年の11月の APEC、アジア太平洋経済協力会議の首脳会談の機会に、日本と中国との間で首脳会談が実現をいたしました。安倍・習近平首脳会談はその後今年の4月にもインドネシアで実現をしたわけですが、そのように日中関係が改善の方に向かって動き始めていると。ここに韓国がある種の焦りを感じたと。日中が動くんであれば日韓も動かさなきゃいけないという、そういう考慮が今回韓国側に働いたんではないかということがよく指摘されておりますが、確かにアメリカに対する、そして中国、日中関係といったものに対する、そういう考慮というものが今回韓国の姿勢を変化させる要因になったと言っていいかと思います。いずれにせよ、日本にとってみれば今回韓国がいわゆるツートラック戦略というものを明確にして首脳会談を開催することになったことは歓迎される動きだと。ということになろうかと思います。それは、従来から日本は歴史問題を日韓関係から切り離して扱うということを強く望んできておりました。しかし、常に韓国は歴史問題を優先させて、一旦歴史問題がこじれるとですね、他の分野の問題、協力もすべてそこでストップさせるという、そういう行動に常に出てきていたわけですが、今回それを朴槿恵政権は変えつつあるという点で非常に歓迎される動きであると私は思います。しかし日本の雰囲気はまだそこまで肯定的に積極的に朴槿恵政権の変化というものを評価しているということではないと考えられます。依然として日本の雰囲気を見ますと懐疑的といいますか、韓国が再び政策を変える、再び姿勢を変えるのではないか。すなわち、また歴史問題最優先、歴史問題で全てを規定するという、他の協力あるいは交流といったものもストップさせる可能性が依然として残っているというのが日本側の判断、雰囲気と言っていいかと思いますが、ただ今後の流れということを考えますと、朴槿恵政権がこのツートラック戦略を維持していくという可能性もありますので、来年以降、日韓関係がどのような形で推移していくかが改めて注目されると言ってよろしいかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて、拉致問題解説です。このコーナーでは、毎回、拉致問題とはどのような問題なのか。 解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回は平成26年度、拉致問題の解決、その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する政府の取り組みについての報告の中から、拉致問題に関する理解促進部分の内容をご紹介します。拉致問題に関する理解促進については、法律によって政府及び地方公共団体が拉致問題、その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民世論の啓発を図るよう努めるものと定められている。政府はこれまでポスター、DVD、パンフレット、小冊子等の制作、頒布、インターネットによる発信等に加え、拉致問題対策本部と関係地方自治体等との共催による啓発行事等を茨城県、栃木県、北海道、石川県、秋田県、鳥取県、鹿児島県、東京都、宮城県で実施し、理解促進、啓発の一層の強化に取り組んでいる。また、拉致問題について国際社会の理解促進を図るため、平成26年9月にスイスのジュネーブにおいて、平成27年5月にはニューヨークにおいて拉致問題啓発イベントを実施したほか、平成26年11月、我が国の国連代表部がニューヨークにおいてアニメ、恵みの上映会を行った。このほか、12月には、米国及び韓国から対北朝鮮ラジオ放送関係者ら計7名を招聘し、拉致被害者ご家族へのインタビュー及び拉致現場の視察等を実施した。なお政府は、対北朝鮮短波ラジオ放送を通じて、拉致被害者等に向けて政府の取り組みや、国内外の情勢に関する情報、さらにはご家族の声や励ましのメッセージを送っている。以上、平成26年度、拉致問題の解決、その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する政府の取り組みについての報告の中から、拉致問題に関する理解促進部分についてご紹介しました。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、市川修一さんのお兄さん、市川健一さんからのメッセージです。このメッセージは2015年3月に収録したものです。市川修一さんは1978年8月12日、鹿児島県の吹上浜で増本留美子さんと一緒に拉致されました。当時23歳でした。それでは、市川健一さんからのメッセージをお聞きください。
修一、元気ですか？兄ちゃんだよ。日本からの呼びかけを聞いていてくれることを信じてメッセージを送ります。修一と引き裂かれて37年になります。未だ救出できない現状に憤りを感じ、また修一や他の被害者の方々に対しても、本当に申し訳なく思っています。必ず救出します。それまで体を大事にして待っていてください。13年前に北朝鮮の最高指導者が拉致を認め謝罪しました。5人だけ帰国させましたが、その後は1人も帰国を果たせていません。私たち家族は さらった日本人を返してくれさえすればよいのです。日本政府も全員の日本人を帰国させてくれれば、北朝鮮の発展のため、また人民の幸せのために、全面的に経済協力を行うと常々言い続けているのですが、なぜか北朝鮮当局は分かろうとしない。それが不思議でなりません。国連の人権調査委員会からも、北朝鮮に対して拉致事件は人道に対する罪と断定され、各国からも非難され、そして国連からの支援物資も毎年少なくなってきているのです。北朝鮮が各国から拉致してきた被害者を速やかに帰国させさえすれば、国連は惜しみなく経済協力を行うことは間違いありません。日朝両国の障害となっている拉致問題、拉致被害者を帰国させてくれれば、必ずや日朝間の国交も正常になり、在日朝鮮人の方々も祖国との行き来も自由にできるようになるのです。一刻も早くその日が来ることを強く願っています。周一も60歳になったのですね。北朝鮮に拉致された23歳の時の顔しか思い浮かびません。60歳の顔は想像もできません。周一の中学時代の同級生の人たちが還暦同窓会をやっているのをテレビで見ました。周一の席も設けてあり、写真も飾ってありました。皆さん、中学時代の思い出に花を咲かせ、写真のスライドを見ながら懐かしがっていました。周一の写真も何枚か写し出され、周一の帰国を真剣に願っている様子がすごく感じ取られました。この場に周一も同席していたら、どんなにか懐かしく、また、楽しかっただろうなと思ったら涙が止まりませんでした。周一、長い歳月の中で何回も心が折れそうな時もあったと思います。また、これからもあると思いますが、どのような状況下でも絶対に負けるな、諦めるな、気持ちを強く持って頑張っていれば必ず帰国の日が来ます。冬は必ず春となります。そして再会の日が来ます。帰国できるのだと強い一念を持ち続けることが大事です。頑張れ周一、再会の日を楽しみにしています。兄ちゃんより。
市川周一さん、お聞きいただけましたでしょうか。市川健一さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今週は1972年のヒット曲、森昌子の同級生をお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在、日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、 今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中稔さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木香織さん、原忠明さん、有本恵子さんです。また、この他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査、捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。E メールは、info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33581601181833581601郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時30分からは、周波数 9950kHz。夜11時30分からは、周波数9960kHz。深夜1時からは、周波数9975kHz で放送しています。韓国語番組、イルボネパラム日本の風も、毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時からは、周波数9950kHz。夜12時からは、周波数 9975kHz。夜12時30分からは、周波数 9965kHz で放送しています。それでは、またお会いしましょう。